その11。お日様がいよいよ高く高く昇ったとき、エリーザは目の前に山ばかりの国が半分空の上に浮いているのを見つけました。その山の頂には真っ白に光る氷の塊がそびえ、その真ん中に何マイルもあろうと思われるお城が立っていて、その周りにきらびやかな柱がいくつもいくつも並んでいました。エリーザはこれがみんなの行こうとする国なのかと尋ねました。けれど白鳥たちは首を振りました。なぜというに、エリーザの今見たのは蜃気楼といって立派に見えても、それは絶えず変わっている雲のお城で、人の行けるところではなかったのです。なるほど、エリーザが見つめているうちに山も林もお城も崩れてしまって、その代わりに今度はどれも同じような立派なお寺が二重も高い塔や尖った窓を並べていました。なんだかそこからオルガンが響いてくるような気がしましたが、でもそれは海鳴りの音を聞き違えたものでした。やがてお寺のすぐそばまで行きますと、みるみるそれは艦隊になって海を渡っていきました。でもよく眺めると、それもただ海の上を霧が張っているだけでした。そんなふうに始終目の前に変わった幻を見ながら飛んでいくうちに、とうとう目指す本物の国を見つけました。そこには美しい青い山がそびえて、杉林が茂って町もあり、お城もありました。お日様がまだ高いうちに、大きな洞穴の前の岩の上におりました。そこには柔らかな緑色のつる草が、縫い取りした壁掛けのように美しく絡んでいました。さあ、ここで今夜はお前もどんな夢を見るだろうね。と末のお兄様が言って妹の寝部屋を見せてくれました。どうか神様が夢でどうしたらお兄様たちを救って元の姿に返してあげられるか教えてくださるといいのですわ。と妹は答えました。この考えがしっきりなしエリーザの心に働いていました。それでエリーザは神様のお助けを熱心に祈りました。それは眠っている間も祈り続けました。するうちエリーザは高く空の上に舞い上がって、蜃気楼の雲のお城までも飛んでいったように思いました。すると美しい輝くような幼女が一人お迎えに出てきました。ところでその幼女があの森の中でいちごの実をくれて、金の冠を頭に乗せた白鳥の話をしてくれたおばあさんによく似ていました。
その12。お兄さまたちは元の姿に戻れるだろうよ、とその幼女は言いました。でもお前さんにそこまでの勇気と辛抱があるかい？本当に水はお前の華奢な手よりも柔らかだ。けれどもあの通り石の形を変える。でもそれをするにはお前さんの指が感じるような痛みを感じるわけではない。あれには心がない。お前さんがこらえなければならないような苦しみを受けることもない。だからお前さん、そら、私が手に持っているイラクサをごらん。こういう草は、お前さんが眠っている洞穴のぐるりにもたくさん生えているのだよ。その草とお寺の墓地に生えているイラクサだけが 今お前さんの役に立つのだからね。それはお前さんの手をひどく刺して火ぶくれにするほど痛かろうけれど、我慢して摘み取らなければならないのだよ。そのイラクサをお前さんの足で踏みちぎって、それを麻の代わりにして、それでお前さんは長い袖のついた鎖片びらを11枚編まなければならない。そうしてそれを11羽の白鳥に投げかければ、それで魔法は破れるのだよ。でもよく覚えておいでなさい。お前さんがその仕事を始めた時から、それが出来上がるまで、それは何年かかろうとも、その間ちっとも口を聞いてはならないのですよ。お前さんの口から出た初めての言葉が、もうすぐお兄様たちの胸を担当の代わりに刺すだろう。あの人たちの命はお前さんの舌次第なのだ。それをみんなしっかりと心に留めて覚えておいでなさいよ。こう言って幼女はエリーザの手をイラクサで触りました。それは燃える火のように熱かったので、エリーザはびくりとして目が覚めました。するともう外はカンカン明るい真昼でした。眠っていたすぐそばに、夢の中で見たと同じようなイラクサが生えていました。エリーザは膝をついて、神様にお礼のお祈りをしました。それから、ホラー穴を出て仕事にかかりました。エリーザは華奢な手で、いやらしいイラクサの中を探りました。草は火のように熱く、エリーザの腕をも手首をも火傷するほどひどく刺しました。けれどもそれでお兄様たちを救うことができるなら、喜んで痛みをこらえようと思いました。それから摘み取ったイラクサを裸足で踏みちぎって、緑色の麻をそれから取りました。
その13。お日様が沈むとお兄様たちは帰ってきました。妹が推しになったのを見てみんなびっくりしました。これも悪いママ母が変わった魔法をかけたのだろうと思いました。でも妹の手を見て、自分たちのためにしてくれているのだと分かると、末のお兄様は泣きました。このお兄様の涙の雫が落ちると、もう痛みがなくなって、手の上の火傷の跡も消えてしまいました。エリーザは夜もせっせと仕事にかかっていました。もうお兄様たちを救い出すまでは一時も落ち着けないのです。その明くる日も一日、白鳥たちがよそへ飛んでいっている間、エリーザは一人ぼっち残っていました。けれど、この頃のように時間の早く経つことはありません。もう鎖片びらは一枚出来上がりました。今度は二枚目にかかるところです。
その14。その時、寮の角笛が山の中で聞こえました。エリザは怯えてしまいました。そのうち角笛の音はずんずん近くなって、猟犬の吠える声も聞こえました。エリザはおどおどしながら、洞穴の中に逃げ込んで、集めて取っておいたイラクサを一束に束ねて、その上に腰をかけていました。まもなく大きな犬が一匹、藪の中から飛び出してきました。それから2匹、3匹と続いて飛び出してきて、やかましく吠え立てました。一旦駆け戻っては、また駆け出してきました。そのすぐ後から、寮の支度をした武士たちが、残らず洞穴の前に居並びました。その中で、一番立派な様子をした人がこの国の王様でした。王様はエリーザの方へつかつかと進んできました。王様は生まれてまだこんな美しい娘を見たことがなかったのです。 かわいらしい子だね。どうしてこんなところへ来ているの？と王様はお尋ねになりました。エリーザは首を振りました。口を聞いては大変です。お兄様たちが救われなくなって、おまけに命を失わなければなりません。そうしてエリーザは両手を前掛けの下に隠しました。痛めている手を王様に見られまいとしたのです。私と一緒においで、と王様は言いました。お前はこんなところにいる人ではない。お前の顔が美しいように、心も優しい娘だったら、私はお前にビロードと絹の着物を着せて、金の冠を頭に乗せてあげよう。そうしてお前は世にも立派な私のお城に住んで、この国の女王になるのだよ。こう言って王様はエリーザを自分の馬の上に乗せました。エリーザは泣いて両手をもみました。けれども王様はこうおっしゃるだけでした。私はただお前の幸福を望んでいるだけだ。いつかお前は私に礼を言うようになろう。それで自分の前にエリーザを乗せたまま、王様は山の中を馬で駆けていきました。武士たちもすぐ後に続いて駆けていきました。
その15、お日様が沈んだ時、美しい王様の都が目の前に現れました。お寺や塔がたくさんそこに並んでいました。やがて王様はエリーザを連れてお城に帰りました。そこの高い大理石の大広間には大きな噴水が噴き出していました。壁と天井には目の覚めるような絵が飾ってありました。けれどもエリーザにそんなものは目に入りませんでした。ただ泣いて泣いて切ながってばかりいました。そうしてただ召使いの女たちにされるままに、お妃様の着る服を着せられ、髪に真珠の飾りをつけて、やけどだらけの指に絹の手袋をはめました。エリーザがすっかり立派に支度ができてそこに現れますと、それは目のくらむような美しさでしたから、お城の役人たちはひとしお丁寧に頭を下げました。そこで王様はエリーザをお妃に立てようとしました。その中で一人、この国の坊様たちの頭の大僧正が首を振って、このきれいな森の娘はきっと魔女で、王様の目をくらまし心を迷わせているに違いないとささやきました。けれども王様はその言葉には耳を貸しませんでした。もうすぐにお祝いの音楽を始めよとお言いつけになりました。第一等の立派なお料理をこしらえさせて、より抜きのきれいな娘たちに踊らせました。そうしてエリーザは香りの高い花園を抜けて、きらびやかな広間に案内されました。けれどもその唇にもその目にも微笑みの影もありませんでした。ただそこにはまるで悲しみの涙ばかりが世々に受け継いできたまま凝り固まって、いつまでも長く離れないとでも言うようでした。その時王様はエリーザを休ませるためことに用意させたそばの小さい部屋の戸を開きました。この部屋は高価な緑色の壁掛けで飾ってあって、しかも今までエリーザのいた洞穴とそっくり同じような作りでした。 床の上にはイラクサから紡いだ麻束が置いてありました。天井には仕上げの済んだ鎖片びらがぶら下がっていました。これはみんな武士の一人が珍しがって持ち運んできたものでした。さあこれでお前は元の住まいに帰った夢でも見るがいい、と王様はおっしゃいました。ほらこれがお前の仕掛けていた仕事だ。そこで今この美しい立派なものづくめの中にいて昔のことを考えるのも楽しみであろう。エリーザは始終心にかかっているこの品々を見ますと、つい微笑みが唇に昇ってきて、赤い血がぽっと頬を染めました。エリーザはお兄様たちを救うことを心に思いながら、王様の手に唇をつけました。王様はエリーザを胸に抱き寄せました。そうして残らずのお寺の鐘を鳴らさせて、ご婚礼のお祝いのあることを知らせました。森から来た推しの娘は、こうしてこの国の女王になりました。